はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、久留米の市長選挙も終わりまして、やっと街中が静かになるかなと思いますけど、まあね、これからも幼稚園の方、まあ、寒いですよね。本当に寒い日が続いてますけれども、まあ、インフルエンザも今のところ我が園はさほど数は増えてないんですけれども、まあね、危機を及びますと学校なんかでもね、クラス学級閉鎖等もあってるというようなところもあるようですから、大体小学校でインフルが流行りますとね、兄弟で感染して幼稚園に伝播してくるというのが大体毎年の、ケースですから、まあ、ずっとこれからもね、注意をしていきたいというふうに思っております。さて、つくづく幼稚園で3歳4歳5歳の子どもたちを中心に見ていますと、あ、やっぱり発達の段階っていうのはあるもんだなと思うわけですね。小さい組の時はもうそれが世界の全てだったのが、だんだんとね、その子なりの世界観が変わってくるとか、世界が広がってくるっていうことが、まあ、よくあるわけでなんですけど、例えば、道徳という部分、まあ、子どもの社会的な規範っていうんですかね、その道徳面でもやっぱり随分と、まあ、小さい組から年長にかけては、広がっていくんですね。例えばアメリカのそういう研究者の、まあ、レポートに、こういったエピソードがあるんですけども、例えば 木登りが得意な子どもの話です。よく木に登って遊んでいましたが、お父さんに見つかってきつく叱られました。そしてもう二度と木登りはしないとお父さんと約束をしました。ところが後日、木の上で降りられなくなった友達の子猫を見つけました。さあ、その子はどうするでしょうかということですね。木登りの得意な子がいて、しかし危ないからとお父さんからもうね、登っちゃダメと言われてる。でもある時、友達の子猫が木の上でニャーニャー泣いてると、どうも見てたら降りられない、助けてあげたなきゃいけないのかなっていう状態です。で、まず第一段階、他律的道徳性というんですけれども、つまり他人から律せられるんですね。この段階の子供の反応というのは、お父さんに叱られるから木に登ってはいけないって、まず最初にインプットされているそのルールをで行動するんですね。木に登らないという約束したわけですから、怒られるっていうのは悪い行動であるからしない、褒められるのは良い行動であるからすると、これはもう他律ですね。人が決めたルールで従うわけです。ですから約束を守ったら、つまり木に登らないという約束を守ったら褒められる、だから子猫は助けないという発想になるわけです。で、もうちょっと大きくなってきますとね、個人的な自分の、まあ、利己主義といっちゃちょっと公平があるかもしれませんけど、自分の立場で価値観を決めていく考え方ですね。この段階では猫は友達の猫だから自分はその猫を助ける必要はないと考えるわけです。で、大人の命令だけしか考えない子供よりも、これは発達してるわけですね。自分の価値観でジャッジするわけですから、まあ、友達は木登りができるとか、大人に助けを求めに行けなどの手段を講じるとか、まあ、それに対してどんな手立てができるかなんては配慮はしなくて、まあ、あくまで自分のことを中心して考えていくということです。で、次の第3段階、もう年長ぐらいになると、こういう考え方になるんですけど、多分ね、この段階に来ますとね、多分その子は猫を助けようとするんですね。もし猫を助けてあげなかったら、自分は木登りが得意だと知っている周囲の友達は、なんで助けなかったんだよと、自分のことを非難するかもしれないと。たとえ、もっと大事なことはですね、またたとえ約束を破っても、お父さんもこの状況を分かってくれる。つまり、かわいそうな猫がね、降りられなくて困ってたのと言えば、お父さんだって分かってくれるし、助けてあげないと、子猫がかわいそうじゃないかと思って行動に移すと。ここまで来ますとですね、人の気持ちを察することができるわけですね。うん、友達の気持ちとか、お父さんも多分分かってくれるだろうと、親も理解してくれるだろうというふうに、人の気持ちまで察する、考えるということができるようになってくると。で、自分の判断で行動できるようになるっていうわけですね。 で幼稚園、先ほど申したように本当に3歳から、ね、年長にかけての3、4、5歳の時期というのはまさにこの第一段階から第三段階までを経験していく時期なんですね。つまり第一段階、他律的ね、親が決めた言ったから、先生が言ったからで、道徳的な判断をすると、ね、そして最後の第三段階の自律的な道徳判断で、こういうのはどうやって育っていくかというと、まさにですね、集団生活を過ごすことによってしか育たないと私なんかそう思うんですよね。特にその大事なことはですね、その過程で葛藤がある、ね、それとかトラブル、喧嘩があるということ、そういったものを経て経験することによってですね、こういう心持ちの発達というのが変化といいましょうかね、そういうものが有効に育っていくんじゃないかなと思うんです。で、たとえ集団生活を過ごしていてもですね、子供同士の交流が活発でないね、もうみんなでとかじゃなくてもう個人個人バランバランでやってるとかですね、喧嘩やトラブルが少ない、これまあ語弊があるかもしれませんけどね、その喧嘩をしないのはいい子ですとか喧嘩は悪い子です、まあまあ大人的なね、最初の価値観で言うとそうなんですけど、でもね、大人の喧嘩と子供の喧嘩は随分違いましてね、まあ聞いてみるとですね、まあいろいろあるんですよ本当にね、誰々ちゃんの隣に座りたかったけどあの子が先に座ってしまったとかですね、もうなんだよそれみたいな、そういうトラブルのネタはなんかいろいろ聞いてるとそんなことでみたいなね、ことがあるんですけど、しかしどうやってそれを解決するのかとね、例えば誰々ちゃんの隣に座りたかったったら、じゃあ次はね、給食の時は一緒に座ろうとか、明日は一緒に座ろうとかね、まあ、そういうふうにその子供なりの解決策を、そういうトラブルを経て、なんとかその解決する手立てをね、子供同士の知恵として考えていくわけですね。例えばおもちゃの取り合いにしてもね、交代で語り番号で使おうとか、じゃあね、貸してあげるとか、まあそういったこともいちいち親からこうしろああしろと言われなくても、子供同士の中で育っていくし、特に大きい組が小さい組に接するときはなんかね、譲ってあげるとかですね、代わってあげるだなんていうことを非常にごく自然にすることができてるわけなんですね。例えば砂場なんかはね、子供が非常に密集する地帯でありますから、そういうトラブルってもうよく多発するんですよね。その例えばスコップが欲しいとかバケツが欲しいとか、人数分ありませんからね、みんなで使うとか交代で使うしかないわけですけれども、でそこで例えばバケツで遊びたかったけどしょうがないや、まあ、スコップにしとこうというふうな、ことを考えたりとか、それとかね、これ実際私が目撃してね、今でも忘れられないんですけど、まあ入園したてのちっちゃな子が、まあ砂をね手で掴んでパッパパッパ放り投げてるんですよ。でそれが全然無関係の近所で遊んでた女の子の顔にバーってかかったんですよね。そしたらね、クッと耐えてるんですよその子が見たんですよ。本当歯を食いしばる、つってなんか言いたかったんだけど、あ、ちっちゃい子が分からずしたんだなつって、でその子に対しても何も言わなかったんですよね。で、おすごいなと思って、まあその後近く寄りましてね、砂を投げちゃいけないんだよと、その投げた新入園児の子供にはもちろんそうやって注意をして、でその砂をかけられても我慢した年長の女の子には、偉いねってさっきね見てたよって、砂かけられたけどね、ちっちゃい組さんだから分からずしたんだろうなと思って我慢したのよねって、偉いねって、そういうふうなこともありました。まあこういうこともやはり異年齢、年齢が異なる集団で過ごす体験が、あ、ちっちゃい子だからしょうがないんだって、多分その女の子もですよ、年長同士で砂がかかった、何すんのよってかなんか多分言ったと思うんですよ。だけどちゃんと 同世代なのか、それとも自分より年下で分かんないんだこの子はとか、なんかかばってあげないといけないんだとか、そういうことを考えられるっていうのもね、やっぱいいなと思って、見た姿でもありました。まあ、先ほどちょっと言いましたように親や教師というのはやっぱりどうしてもね、その喧嘩を防止したいというかなくしたいと思いますし、まあそれでもね、やっぱり 大事なことは見守ることだと思うんですよね。何が原因でこうなっているのかということはあるでしょうし、もちろんその怪我につながるようなことのエキサイトをしてくればですね、当然それは仲裁をしなければいけないんですけれども、やはり、まずちょっと見守っていくということが大事だし、そしてまあまあまあまあということもあろうかと思いますし、いわゆる被害者側がですね、一生懸命訴えてくるとね、でこれ特に親の立場からするとですね、我が子がなんかいじめられてるんじゃないかというふうに、すぐ友達同士のトラブルをいじめというふうに決めつけて、幼稚園の方にも行ってこられることがまあまああるんですけれども、しかし話は両方聞いてみないとわからないということがありますから、まあ、先生方にも、まあ、そういった場面というのはまずどういうふうで起きたのか、もちろんそのわからなかったんだったらやっぱり両者しっかりと話を聞いて、何が原因だったのか、何がきっかけだったのかということをしっかり突き詰めるということですね。でやっぱり、子ども同士の交流というのをとにかく深めていく、多くしていく、活発にしていくということ、そしてそのトラブルもやはり子ども同士の、ね、成長の段階の一つとして何か役に立つようなことになりませんかと、ね、例えば先ほど言いましたように、まあ仲良くするとか交代で使うとか、ね、相手の気持ちを察するとか、ね、そんなこと言われたら嫌でしょうみたいなね、そういうふうなこともチャンスとして捉えてくれるようにお願いをしております。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。